おはようございます。2017年3月8日水曜日6時5分になりました。ということで、ということでっていうのもあれですけど、3月水曜日ですね。今日水曜日ということなんで、また週刊 IT トレンド X の配信日で、多分あの夜になるかと思いますが、XNEX さんの方からまた配信されてますので、そちらの方もよかったら聞いてみてください。今回はですね、バーチャルリアリティですね、 VR の技術のことについて、くっちゃべってます。VR がね、昨日話したような内容ですけども、仮想現実っていうのがどんどんこう広がってきて、その良くも悪くも脳にものすごい影響を与えるということなんでね、そこは本当こう気をつけて見ていかないといけない技術なんじゃないかなという気はしています。今日はですね、それに似たような話に、似てないわかんないですけど、今日はですね、人工知能の話ですが、IT メディアからいい子に育つか悪い子に育つか、ツイッターで人工知能少女育成、バンナムが結果報告ということで、バンダイナムコをですね、バンナムって訳すのもどうかなと思いますが、バンダイナムコが去年のですね、10月11月に、実験的にやったプロジェクト、人工知能少女人工知能少女育成プロジェクトコードゼロっていうのが あったんですけども、それのですね、成果発表みたいなのが行われて、で、そこでこう、なかなかね、興味深い内容があったんですけども、要は人工知能でね、こう教えるっていう時に、やっぱりそのツイッターでマイクロソフトなんかも慌ててこうアカウント停止したりとかしてましたけど、要はいいも悪いも関係なく、いろんな言葉をどんどんどんどん覚えていくわけですよね。人工知能がこういう質問に対してこう答えるっていう組み合わせのパターンを、いろんなユーザーがツイートしてきた内容とか、それから分析してこう覚えていくんですけども、そうするとですね、その結果どんなキャラクターになっていくのかということで、実験的にこれやってた内容なんですね。で、その中でこうどんな風にこうなってくるのかって実際こうやって、ですね、この間に10万人のユーザーがいろんなチャットをやり取りして、で40万語いろんな単語を覚えたそうなんですよ。でそれに対してこう質問すると、それを使ってこう答えるということでやってきたんですけども、なんというか結果的にはなかなかグレーな子供になったというような感じらしいんですね。女の子って少女キャラなんですけども、なんかやたらと兵器とかに詳しくて、ロボットとかね、そういうのに詳しくて、でなんかこう、そういう言葉をよく使うような子に育って、でかつその育っていく途中でね、いろいろこうキャラクターというか性格が変わっていって、まるでこうなんか精神分裂みたいなね、日々こう感情が起伏が変わっていくみたいに見えるというようなことがあったそうです。でそもそもあまりこうね、公序良俗に良くないような差別的発言とか、そういった言葉とかはフィルタリングをかけて、覚えないようにはしてたらしいんですけども、ただやっぱね、その間にこう単語の間にピリオドを入れたりしてですね、フィルタリングをすり抜けて覚えさせようとする連中もいて、一体こう何を喋らせたいねんというのがこうあったらしいんですけど、そういうなので、入れてくるやつもいればですね、一方でそういう変なこう返しをすると、それを訂正させようとするユーザーもいてですね、本当に、いろんなことが見えてきたそうなんですね。でまた一方で本当に一部のユーザーではあるんですけども、ほぼ1日ね、この、 人工知能のキャラとやり取りしてこう会話を楽しんでるというのがあって、そこに関してはちょっとこれは危ない傾向に行ってるんじゃないかなというのが気になったというような発言も あったみたいです。まあ、その辺はね、映画Her っていう HER 彼女っていうね、あの英語のシーハーハーのハーですね。HER。ヒーハーハーじゃないです。シー、彼女の、彼女がとか、彼女のとかの HER のハーっていうね、という映画があるんですけれども、その映画は、まあ、今の本当それこそシリですね。スマホに向かってこう話しかけて、それに答えるっていう、OS ができてですね、まあ、SF の映画なんですけども、でそこでこう会話をしているうちにだんだんだんだんその人工知能やり取りしているコンピューターに恋に落ちてしまうっていう男の人の話なんですけども、まあ、それだけ聞くとなんとなく、なんか恋愛ドラマっぽい話かなっていうのがあるんですけど、前半そんな感じはするんですけど、だんだん後半に行くとすごいおっていう、あ確かにコンピューターだからねっていうね、その辺のことがこう見えてくるのがあるんですよ。ね、2時間ぐらいでちょっと長い映画なんですけども、ぜひ機会があればそれ見ていただきたいなと思うんですけど、もうちょっとね恋愛ドラマっぽい感じが前半するんで、なんかだるーっていうかったるーみたいな感じはあるんですけども、後半になってくると、ああなるほどね、そういう方向に行くっていうのもあり得るなっていうのを考えさせられるようなドラマでした。ドラマとか映画でした。確かにこう人工知能とかこういうのが広がってきた中でこうどう考えるのかっていうね、本当シンギュラリティとか言われてますけど、その人工知能が人間を超えるっていうね、まさにそういうのをちょっとこう予言したような映画であり、またその方向へ向かいそうな最近の技術の傾向っていうのがあるので、ちょっとね気になったんですけど、まあ今回のこのツイッターでね、育てていくっていうので言ってるんですけど、まあ割とその変わった状況になってしまったみたいな感があるんですが、ただとはいえ10万人のユーザーとはいえですね、私は思うにこれまだまだ偏った連中が使ってますよね。だからオタク的な女の子になったっていう風に言ってますけど、まあそれはそうなるでしょうと、こういうのを使ってる人たちがやっぱ偏ってるんで、で、まあ、こんなものは何でもそうなんですけど、どんなサービスとかインターネット以前のそのパソコン通信の時代から、私はこういうコンピューターを使ったデジタルのコミュニケーションっていうのをいろいろこう見てきてるんですけど、やっぱりその中でこう経験するのは、やっぱり最初の頃っていうのは、まあ良くも悪くも物好きが集まってくるんで、やっぱ普通じゃないですよね。感覚が普通じゃないっていう、まあ自分も含めてそうですけど、感覚的には普通じゃないし、やっぱりやることをなすことがちょっとこう感覚的には違いますよね。いろいろ試そうとするので、そうするとその中でこう育ってくるキャラクターって、やっぱりそれは偏った性格になるわっていうのは、当然で、その辺をこう変えていくためには、やっぱりもっとインターフェースが変わって、いろんな人がこう使えるようなものになっていかないと、変わらないんじゃないかなって。あくまでもその元々のユーザーの方が偏ってるのに、そりゃ偏った性格になるわさっていうのが私の思ってることなんですけど、そんなにまだツイッターとかがそれほど一般的に使われてるというふうにはとても思えないので、やはりそういうのを使いたい人が使うからそういうキャラになる。だからそういう意味ではもっとインターフェースを変えていかないといけないですよね。そのインターフェースというのはマンマシンインターフェースで、その人間と接する部分っていうのがどんどんどんどん変わっていって、今もう本当にその新たないろんな技術ができてきて、人が人と接するときと変わらないようなインターフェースの取り方ができれば、それこそ声でやり取りしたりとか、そのロボットなんかを組み合わせてこうジェスチャーをね、こうなんとなくこうジェスチャーでやり取りできるみたいなところとか、そういったことができてきて初めて 普通の普通のっていうのもいいんですけど、キャラクターが育つんじゃないかなっていう気がするんですね。人間って別にあの言葉だけでコミュニケーション取ってるわけではなくって、やはりそのなんていうのかな、特にテキストっていうのはものすごい情報がそぎ落とされた中のコミュニケーションを取るので、それ以外の部分って見えないですよね。その声でやり取りすると声の大きさとか声の質とか、音程とか、そのそれ以外のこう息遣いとかね、間とかね、喋る速さとか、そういうもので、言葉だけじゃないこう情報っていうのがいっぱいこう伝わるわけですよね。その例えばありがとうっていう一言にしても、ありがとうっていうことの意味としては同じかもしれないけど、ありがとうっていうのと、ありがとうっていうのと、やっぱその時の受ける感情って全然違いますよね。だからその辺のこう言葉以外に入ってる意味合いを理解できるようなインターフェースができてこない限り、なかなかねこうそのキャラクターっていうのは育たないようになると思う。そこから入ってくる情報以外はやっぱり感知できないから、それはもう偏っていくのは仕方ないですよね。まあだからその辺がどんどんこれから変わってくる中で、こういうものっていろんな形を変えて出来上がってくるし、そのうちそのそれこそ、アラン・チューリングが言ってたような、テストをやることによって、その向こうにいるのは人間なのかコンピューターなのかっていうのが分からなくなっていくっていうね、普通にやり取りができるようになっていく、人間じゃないかなっていうふうに思うようなやり取りが出来上がってくるんだと思います。まあその時にそれを知性と呼ぶのかどうかっていうのはまた別の問題で、知性っていうものに何を求めてるのかにもよるし、そもそもまだその知性なんていうものが明確に定義できてない中では、何ともこう人工知能っていう、本当にその知能なのかどうなのかっていうね、情報処理をしてるだけじゃないのっていうのはなかなかね難しいところではあると思うんですけど、まあこういうね試みはいろんなことでやってって、徐々に徐々にいろんなものが解明されていくし、分かってくるし、面白くなってくるなと私なんか思うんですけども、まあそうやってこういろんな意味でね、人間同士のやり取りの中でのこう、ことを楽しいって思う人もいるし、それをしんどいって思う人もいるだろうし、やっぱりそうやってこう人間自身が変わっていくというか、脳の構造というか、いろんなものをひっくるめ、時代とともにこうね言葉が変化していくのと同じように、その感受性とかいろんなものも変化していって、人間がこう変わっていく時代に入ってる、だとは思いますけどね。ここでそういうねちょっとなんか大きな話になりますけども、人間自身が自分の手で進化しようとするのか、自然の成り行きに任せようとするのか、ちょっとね大きな岐路に立たされつつあるんじゃないかなっていうのはなんとなくこう感じます。なんかこう IT の話はなくなってきてるんですけども、でもねそうならざるを得ないんですよね。最近の IT の動きを見てみると、本当にその、生命科学とかああいうのがこう進化してきて、本当にこれ以上やっていいのかどうかっていうところにねこう入ってきてるのと同じように、 IT もこれ以上やることがいいのかどうかっていうのすごくこう微妙なところにだんだん入ってきて、かつその速度が半端なく速くなってきてるっていうのが、生命科学とああいうのの場合こう、ね、育つ期間っていうその、細胞分裂してこう増えていく期間だとか、その反応が出る、変化が出るまでの時間っていうのはどうしても縮めることはできないんですけども、コンピューターの場合はそれをどんどん縮めることが今できるようになってきて、コンピューターの速度が上がれば上がるほどその期間が短くなってきてるんで、他のね技術とかに比べると桁違いに早く進んでいくので、そこはねちょっとねこう考え方を変えていかないといけないんじゃないかなという気がしますね。もっと2歩3歩先を常に考えておかないと、あっという間に現実になっちゃうので、なんかね、まあそういう意味では私は面白い世界だなっていうのは、ね、結構好きなんですけど、 IT がだから面白いと思うのはその辺なんですけど、 まあ果たしてそれをどう思うかどう使っていくかね、これも一人一人がいろんなことをこう議論しながら考えるっていうのはやっぱり人間らしいところなんで、そこをこうキープしとかないといけないんじゃないかなっていう気がしますけどね。さて、今日は8日で、今日のですね夕方夜というかに、昨日もちょっと言ってましたけれども、週刊 IT トレンド X でも言ってますが、ウェブマーケティング、インターネットのマーケティングですねに関しての、その無料で、動画配信というかセミナー講座が、今日の夜からスタートします。で1週間しか受付してないということなんで、これは私のね知ってる社長さんが、横山さんっていう方なんですけども、キャッチ・ザ・ウェブ・アジアっていう、まあ、前からいろんなそこの面白い商材とか教材とか案内させていただいてますけども、非常にねその本当に数人のちっちゃいベンチャーの時からどんどんどんどん会社大きくなって、今アジアの方でね、にも展開しているっていう、そんなことをやってるところなんで、でインターネットでの販売っていうね、その販促、まあ、マーケティングですね、インターネットで物を売るっていうのにはいろんなノウハウを自らがこう実践して、やってきた人なんで、その人の話ってやっぱね、なるほどって思うね、その裏付けがやっぱできてるんで、そういう視点でこう考えなきゃいけないとか、このここを落としては見落としたら方向間違ってしまったり、あるいはどっち行っていいかわからなくなっちゃったりとかね、テクニックばっかりに走ってしまうと、まあ、横山さんよく言われてるんですけど、テクニックっていうのはね本当にもう簡単に身につけられるし、それは本当にもうそのなんていうのかな、道具なんで、使えばそれは何らかの効果は出るかもしれないけど、ただ使い方っていうのをよく分かった上でやらないと正しく使えないと、そうすると多少効果は出るけどそれ使わなくても大して変わんないんじゃないみたいなね、投資に対する効果っていうのをやっぱりビジネスは考えなきゃいけないんですけど、そこのそれを考えた時にあまりにも費用対効果が弱いというか悪いというか、でだから次々新しいテクニックをこうね、に走ってしまうっていうことに、特にインターネットの場合はいろんなサービスがもう次から次へともう目まぐるしく出てくるので、ね、今なんてもうブログはあるわ、メールマガはあるわ、動画配信はあるわ、それからこんな今やってるようなこうポッドキャストみたいな音声の配信もできるし、とにかくいろんなことはできるんですね、やろうと思えばどんなことでも。でここに今またVR の仮想現実みたいな技術も入ってきて、これもねあっという間に、そのスマホとかそんなんで簡単に使えるような技術になっていくので、そうなった時に企業またそれもやるのみたいななっちゃうとですね、あれもこれもどれもこれもやってたらとてもじゃないですけども、大手はいいですけど中小企業はとてもじゃないけど対応しきれなくなりますよね。宣伝広告費にものすごい莫大な金ばっかりかかって結局売れないやんみたいなね、それじゃ意味がないので、そのどれが自分のやってるビジネスとって必要になるのか、ここはあまりやっても意味がないのかとかいうのをこう見極めるためには、マーケティング要は自分とこの商品が一体誰に向けてのもので、どういうそのメリットがあって、どんなベネフィットっていうんですけど、その買った人にどういう利益を与えられるのか、どんないいことを与えてあげられるのか、で他と何が違うのかとか、でどういう売り方というか、まあ要は伝え方ですよね、どんな風にそのメリットを伝えるのが効果的なのかとかっていうのをちゃんとこう考えていくっていう、そこがマーケティングなんですけども、それができないとですね、おかしくなっちゃうね。本当マーケティングって私の本当好きな言葉として、お客はドリルが欲しいのではない、穴が欲しいのだっていうのはね、すごくこう私は衝撃を受けた言葉なんですけども、本当そのドリルをみんな売ろうとしちゃうんですね。でもお客さんが欲しいのはドリルじゃなくって穴が欲しいと。で要はドリルって別にその まあ中にはねドリルフェチの人いるかも、そういうツールとか大好き、道具大好きっていうね、電動工具大好きっていう人はいるので、まあその人はその人コレクションとしてあのドリル買ってもらったらいいんですけど、そうじゃなくて、ほとんどの人っていうか、もう買う人は、ドリル買う人は穴開けたいわけですよ。その穴が欲しいんですよ。最初から穴開いてればドリルなんて別に欲しくもない、別になかったって何にも困りはしないし、あの欲しいとも思わないわけですね。だからそのドリルがあることによって欲しい穴が開けれるよっていうのをちゃんと伝えれないといけない。でその欲しい穴をいかにスムーズに開けれるか、その穴を開けることができることによってどんな嬉しいことがあるのか、どんなに楽しい生活になるのか、生活環境が変わるのかっていうことまでちゃんとこう突き止めないと、ドリルの性能ばっかりこう伝えようとしちゃう。そこでこうね間違っていくんですよね。そのあるいは消費電力が少ないとか、バッテリーがどれだけ持つとか、あの軽いから女性でも扱えるとか、そんなことは実はどうでもいい話なんですよ。そんなことよりも穴がちゃんと、自分の欲しい穴が開けれるのどうなのっていう、でその穴を開けた後どうなのってどうなるのっていうところをちゃんとこうね、分かってもらわないといけない。でもっと言えば、その開けた穴を使って棚を作るとかなんかすることによって、その棚ができることで一体何が便利になるのって、その先のね、ライフスタイルとかそんなとこまでこうイメージできるかどうか、それを伝えれるか、そこはマーケティングなんですよね。なので、そういうことをちゃんとこう理解できる。ことっていうのはやっぱすごく重要で、そこができて初めていろんなテクニックが生きてくると。なので、ぜひですね、今夜からスタートします。そういうマーケティングの話がありますんで、ぜひですね聞いていただければ。ではその横山さんは本当そのちっちゃいベンチャーの時からこうやってるので、そういうのをどういかに、業績を上げていくか、売上を伸ばすのかっていうところを経験してきた方なんで、これを聞いてる方にはすごく分かりやすいと思うんですよね。本屋さんとか行ってね、とかあとセミナーとかで、大手企業さんの、なんていうのかな、例えばその日産の自動車の売って、こんな政策でこんな風にやってうまくいきましたとかいうマーケティングの事例とか、ね、グリコだとか、何でもいいんですけど、そういう、お菓子メーカーがそのキャンペーンでこんなキャンペーンをやって、こうやって今までの売り上げより何割も、アップしましたみたいなのもいいんですけど、確かにそれって間違ってないしすごくいい事例なんですけど、ただそれって中小企業に使えるのかっていうと、っていうね、いや広告費に、広告費がたったの600万で済みましたみたいなことを聞いても、はあっていうね、広告費600万、いやいやそんなかけられへんしっていうね、でそもそもあんたんとこそれだけのブランド力あるからそれってできるんでしょうみたいな、マーケティングの話聞いても仕方がないわけですよ。で全くその無名なところとか小さいところとか、本当にそのね、従業員が数人しかいないとか、あるいはもうね、アルバイトとかパートとかをいっぱい使ってるとか、そんな会社の中でどうやって、やるのかっていうね、ところのマーケティングの話の方がもっと使える、具体的にどうすればいいかっていうのが分かるんで、ぜひその、講座をですね、聞いてみていただければなというふうに思います。でまたそのね、バックエンドの当然商品なり、商品というか講座、私知ってますけどどんなものかっていうのは、それもあるんですけども、そこはもう本当にね、自分に必要だなと思えば申し込んでいただいたりし、そこまではいらないなと思うんだったら、その無料の動画セミナーのとこだけ聞いていただくだけでも、そのマーケティングっていうのは一体どんな考え方すればいいのとか、何をこうやればいいのとか、見えてきますんで、ぜひお見逃しなく、本当におすすめなんで、ぜひ、 聞いていただければなと思います。そんなところで、よかったら私の方のまたブログですね、いつも言ってるブログ、.zxcvbnm.jp zxcvbnm っていうのはパソコンのキーボードの一番下ですね、左の Z のところから ZXCVBNM と右に順番に打っていただいて、最後 .jp とやっていただくと打てるんで、頭はブログとつけてください。まあ、これね、一回打つと、まあ、忘れることはないかなと思いますが、そういう、そこでまた書いておきますんで、ぜひ見てください。夜、8日の7時からオープンになるんで、それまではずっとね、ブログの方にもオープンされてませんが、ぜひお忘れなく。ということで、ちょっと長くなりましたが、本当これね、非常に私も楽しみにして、横山さんの話、非常にね、面白いんで。今までもね、ライティングとかマインドセットとかいろんなところでいろんな話をこう聞かせてもらってるんですけども、まあ、今回もね、マーケティング、本当マーケティングの話はね、すごいし、横山さんのマーケティングの話ってこう体系だって聞くのはちょっと、すごく、楽しみにしてた話なんで、皆さんも皆さんというか、ぜひですね、聞いてもらったらいいかなと思ってます。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。